こんばんは。10月26日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。10月26日、もう10月26日、皆さんハロウィンが近づいておりますが、いかがお過ごしでしょうか。そして寒くなってきましたね、ようやくね。お体崩さないように皆さんもお気をつけてお過ごしください。ということで、この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第4週のパーソナリティを担当いたします、声優白崎風花です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてなんと本日も一緒にね、番組を盛り上げてくれる方が来ております。ご紹介します、この方。
どうも皆さんこんにちは、 LINE ライバーの K です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今週のスポットライトのコーナーでは K さんと一緒に宇宙の秘密について迫りたいと思います、うん、壮大ですね。そして後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第4週オリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではアシスタントさんを巻き込んでラジオドラマに挑戦していろんなキャラになりきりたいと思います。表情が硬いケイさんいます、はい、ラジオドラマも楽しんでくださいね。はい、それでは今夜も30分間お付き合いください。いきますよケイさん、はい、みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー、氷川智也で手遅れ。
君が僕の前に姿を出した、自然と君を目で追ってた。君のことを考えると頭から離れない。君は不意に優しくする、さりげないその一言で、君は誰にでも同じようにその笑顔その仕草見せてた。好きだと気づいた時にはもう遅い、今でも後悔ばっかりが残る。そんな君が今でも好きでずっと一緒にいれたら幸せだろう。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは宇宙です。はい、ということで今週はアシスタントにケイさんに来ていただいております。
こんにちは。
はい、自己紹介しちゃってください。はい、
LINE ライバーで、はい、LINE ライブという、配信アプリで、ライバーというね、活動をしています、はい、ケイと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応宇宙ということで、僕2年前から、ちょっと宇宙というものにハマったんですけど、これがまたこれをこの時間内で、どんだけ砕いて喋れるかっていう。
確かに。あ、でも、ケイさん実は、ラジオとラジコ2回目なんですよね。
そうですね。
はい、じゃあもうおしゃべりは得意です。
いやいやいやいや。いやいやいや、宇宙は難しいですよ、この時間内に。
はい、まあね、確かに壮大な宇宙なんですけれども、たくさんケイさんが、ご存知ということで。めっちゃ古いやんみたいな。はい、お話ししていきたいと思います。まずじゃあ、まあ前半なんでね、宇宙とは、まあ宇宙皆さんご存知だと思うんですけど、宇宙のね、プロフィールを。
宇宙のプロフィール。
ちょっとね、お話ししていこうか。生い立ち。
生い立ちを。
一応ね、宇宙なんでね、一応宇宙なんで、って何やねんって話なんですけど。 まず、宇宙とは、すべての天体と、これを含む空間の総称。めっちゃ難しく
言いました。なんか調べてます
ね、
それ。
もうね。
何ですか、それ。
調べましたよ。だって、宇宙って、そもそも、青いところに、青黒いところにね、ポポンポンポンポンポンと白い点で星ついてるやん。
そうですね。
っていうのが、まあ、あれじゃないですか。
その程度ですよね。
でも、ラジオでそれ言ったらちゃうやん。
そうですね。
ちゃんと調べました。すべての天体とこれを含む空間の総称。で、地球の、地球上、地球の地上、
はい、
約100キロメートル以上上空の空間を指してるらしいです。
そうなんですよ。
そう。
車で1時間なんですね。高速道路だったら。
そうなんですか。
はい。
1時間。
宇宙まで、カーマンラインっていうラインなんですけど、はいはいはいはい、そこまで1時間で行けるんで、結構近場なんですよね、宇宙って。車で行っても。
思ったより近場すぎた。近場すぎるんですよ。皆さん車で向かってみてください。
はい、お願いします。縦にして。
ね、まあ宇宙のプロフィールね。身長。
はい。
宇宙の身長。
身長すっごいね、それ。
半径っていう表記になるんですけど。これもうね、数字にしたら飛んでもない数字なんですけど、はい、約450億光ね。
そうですね。
広すぎません？
広いですね。
これ半分ですよね。距離に半分。
あ、半径なんでね。
半径。
半径なんで。
これはどんぐらいの距離？
これは、まあ、光の速度で、その400億。
光の速度ね。
かかるっていう、あれなんですけど、はい、今でも、光の速度より速い速度で宇宙は常に膨らんでるんですよね。
はい。膨らんでいる。
膨らんでるんですよ。宇宙はどんどん広くなってるんですよ。
そう、膨らんでる。はい、その話をじゃあしましょう。
はい。
じゃあ宇宙とは、いつできたんだよって。お前何歳だよって。
結構昔ですけど、
そう
まだ何百個、億年か
前に。そうそうそう。そもそもじゃあ最初に出た定義としては、
はい、
始まりも終わりもないって言われてたんですよね。
そうですね。そこら辺を語ると多分7時間かかりますね。
うん、あ、7時間も必要。7時間やるか。
7時間やりますよ。やりますよ、俺は。
では、じゃあ、ちょっとね、はい、短め短縮してお話しましょう。はい、に、次に出てきた理論、まあ、ハッブルさん。有名ですよね、はいはいはい。宇宙といえば、ハッブル望遠鏡だったりとか、出る、はい、まあ名前なんですけど、はい、が、宇宙がそう、今言ってくださった膨張ですよ、うん。
はい。
膨張してるやんっていうのを発見しまして、
はい。
その膨張を逆算してったんですよ。
ああ、はい。
賢いね。
すごいですよね、その人。
どうやってまず膨張したことをね、気づけた時点ですごいのに、はい。で、その逆算をさらにしましたと。
はい。
したら、約20億年じゃないかと言われたんですよ。
20億年
そう、20億年歳。ん ?20 億歳。
ああ、20億歳。はい。
って言ったんですけど、まあ、このね、発見がされた時点で、地球より若いじゃん、宇宙って。
ああ、はいはい。
っていう話に、その時点では地球より、じゃあこれ若いじゃねえかと。
はい。
いう話になって、まあ、みんなね、研究者って、まあ、ハッブルさん以外にもたくさんいらっしゃったので、はい、それ違うんじゃないか。
はい。
っていう話になりまして、また、議論が。
あ、そうですね。常にですね。
調べ直され。はい、結果、今の、最終的な着地点としては、100億年以上。
そうですね。
100億歳以上っていうふうに言われております。はい、っていうのが一応プロフィール。
それを今、プロフィール読んでいただいて、
読んで、
ということですね、
調べて、はい。はい。とてもね、宇宙ってね、もう最初でも言いましたけど、壮大すぎて、はい、難しかったので、
はい、
今日は、宇宙博士にね、
博士ただし、なんか、コツコツっとしとるだけですよ。
コツっと、
はい、
でも宇宙博士なので、
はい、
たくさん聞いていこうと思います。
はい。何でも聞いてください。はい、
じゃあ、もう、前半でもう一個聞きたいことがあって、はい、宇宙ってどうやって誕生したんですか？
よく一般的に言われてるのは、ビッグバンですよね、はい。
大爆発。
もう、何もないところから、
はい。
すべてのこのギューンって詰まったのが、ドーン、うん、その瞬間が、
はい、
宇宙の始まりなんですけど。
そもそも何もないって何なんですかね、宇宙のその前、何もない。
何もないものも、もしかしたら繰り返してたかもしれないっていう。うん、ビッグバンっていうのと、また、はい、宇宙が縮んで、ビッグバンで宇宙が縮んでっていう、繰り返してるっていう説もあるんですよね。で、いろんな説があるんですよ、それには。
宇宙ってそんな伸縮性自在なんですか？
何個もあったり、多次元。
はいはいはい、は
い。いろんな宇宙がたくさんあったりとか、
はい、
いろんな説があるんですけど、
そのビッグバンってことは大爆発なわけじゃない？
そうですね。まあ爆発っていうか、はい、なんていうんですかね。あれ爆発って言っていいのかな？まあバンって言ってるんですかね。
バンって言ってるから爆発。バンって言ってる
爆発ですけど、
うん、
なんかちょっとイメージが爆発と違って、なんていうんですかね。ぐー
って、なんか。ポンじゃなくて。
ポンガシ、ポンガシですわ。ポンガシ。宇宙はポンガシ。
わかりやすい、
はい、ポン菓子です。
お米
、ね。お米からできました、宇宙は。
なるほど。はい、じゃあ、その実際は大爆発はしてないってことになる？
まあ、しましたよ。
あ、した？
ごめんなさい。はい、ポン菓子みたいに何もないわけじゃないですけど。
はいはいはい。
この物質がグーンってもう何が起きてるのかわかんないですけど。
圧縮されて、広がったのが宇宙。
そうですね。
すごく宇宙の表現って難しい。
難しいですね。本当、まあ何もなかったところからなんで物質がってなっちゃいますよね。
なりますね。
はい。
じゃあその宇宙の中にいっぱいあるもののお話を後半でしていきたいと思います。はいはい、じゃあ、ここでね、一、はい、曲持ってきてもらったので紹介してもらおうかな。
はい。
お願いします。
それではお聞きください。バンプオブチキンで天体観測。
お聞きいただきましたのはバンプオブチキンで天体観測でした。天体観測。
いい曲っすし、天体観測やりましたよ。一人で。
おお、一人で。
すごい田園地帯とか田んぼのど真ん中で、
はい、
夜真っ暗な中車止めて、
めっちゃいいやつしてるじゃないですか。
ど田舎で、
はい、
最高。初めてその時に去年なんですけど、
はい、
初めてその時に土星の輪っかを肉眼でこう見ましたね。もう一人で田んぼの真ん中でひゃー。
じゃあそのね、地上から見てたものをさらにね、はい、お話ししていきたいと思います、はい、ということで4週目パーソナリティ白崎風花がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは宇宙です。はい、前半ね、宇宙のプロフィールとポン菓子の話をしました。
はい、ポン菓子の話しましたね。はい、
ということでじゃあ宇宙に、
はい、
まあ私たち何があるねんっていう話をしたときに、ね、まあ私が一番最初にブラックホールが出てきたんですけど。
うん、おー、怖い。
怖い、そう。
怖い。一般的には怖いと言われているブラックホール。
そうそうそう。はい、なんで今日は宇宙博士にブラックホールの話を聞きたいと思います。
はい。ブラックホールっていうと、はい、やっぱ怖いってイメージありますよね。
吸い込まれるイメージ。
そうですよね。
で、穴。
穴ってイメージですよね。
そう。
実はブラックホールっていうのは、穴ではないです。
なんやで？
あれは玉です。
玉？
ま、丸い地球と、そうですね、星です。
一つの星
で。
なんで吸い込まれるっていう話になるんですか、じゃあ。
一応、その星が、重力がとてつもない重力なんですよ。
ほう。
もう地球みたいな丸なんですけど。
だから周りのものがどんどんひっついていくから、吸い込まれてる風に見える。
そうですね。
ほう。
もう光も吸い込むって、で、出れないっていう。
光も吸い込むってどういうことですかね。
そうですよね。まあ、光っていうと、まあ、光子なんで、
はいはい、
まあ、この話するとあれなんですけど、光すら吸い込んじゃうっていうのがブラックホールのその重力なんですよね。あれは玉の、
まあ。周り私たちがね、普段光って目にしてるから、はい、それを吸い込むってなったらどんだけ壮大な吸引力かっていうのが。
吸引力すごいっすよ、これは。本当に。
っていうのがまあ分かる。
売れますよ、この掃除機。
確かに。
でも、本当はイメージ的にはなんか、
はい、
見える範囲にあると、
うん、
吸い込まれちゃうかなって怖いなってイメージですけど、
はい、
実際は本当のめちゃめちゃ近くに行かないと吸い込まないんですよ。
ほう。
はい。
なるほど。
なので。
じゃあなんかその、なんか、写真とかあるじゃないですか。
はいはい、
それって結構そう黒い玉の周りがもやもやもや
もや
もや
ってしますね、あの光が。
その別にそんなに近づかんくても、大丈夫。
本当のあの真っ黒のとこまで近づかないと、キュンと吸い込まれないですね。
じゃあ正直そんなに恐れるものではないってことですか？
そうですね。もう実際近づいたと、その、まあ、ブラックホールの周りをぐるぐる、うんうん、回ってる星もあるんですけど、
はい、
まあ、どっちかというとこの今、銀河ってあるじゃないですか。天の川銀河っていう、この、僕たちが住んでいる。
は
い、
天の川ですね。いわゆるね。
この渦みたいになってるじゃないですか。
はいはいはい、
あの中心にも、めちゃめちゃでかい、伊手座、伊手座じゃないや。
伊手座。
名前、
もう、ブラックホール。
ごめんなさい、名前忘れちゃった。
落ち着いて。ブラックホール。
ブラックホール。めちゃくちゃでかいブラックホールがあるって言われてるんですよね。
はい、へぇ、はい、なのにじゃあ周りが吸い込まれてないってことはそういうことってことですよね。
でも、
じゃあ逆に、
はい、
吸い込まれちゃったとしたら、
はい、
これもね、私の、もうね、宇宙の知識を振り絞ったんですけど、
はいはい、
ホワイトホール。
ああ、はいはいはい。
で、でもそっか、穴じゃないから出てきようがない。
そう。でも一応ホワイトホールから、
はい、
その吸い込まれた物質が出るっていう説もあるんで。
じゃあどこに行ってんねんって話ですよね、吸い込まれたもので結果。へばりついてるだけじゃないってことですよね。
本当、イメージ的には、僕のイメージ的にはもうベターンってくっついてるようなイメージなんですよ。
そう、私もそう、その玉って聞いて。
もうもっとめちゃめちゃもう潰れるとかいう次元じゃないんですよね。
それ、きっと吸い込まれてません？玉に吸い込まれて。
吸い込まれて、
もしかしたら。結果やっぱホワイトホールっていうのが存在して、はい、そこから出てくるのではないか。
そうですね。そういう説もあるんですけど、僕は個人的にはそれは、どうなんだろうと思って。
はい、
どっちかっていうと、そのブラックホールに吸い込まれた、
はい、
中にまた新しい宇宙があって、その中でまたビッグバンが新しく起こってっていうことがもしかしたらあるかもしれないですけど。
わかんないですよ。ホワイトホール。ブラックホール。ブラックホールって観測、ちゃんと写真に写ってるんですか？
そうですね。2年ぐらい前に、実際に初めて観測できたんですよ。それまでは、こういうものがあるよっていうだけで。
めっちゃ近日。
実相。つい最近の話ですよ。ついこの間の話ですよ。
へぇー。
そう。でもホワイトホールは、まだ、実際に観測がされてないんで、空想上のものになりますね。
ホワイトホールがじゃあ見つかったら、実際に写真撮られたら、もっと詳しいことが分かっていくんじゃないかなって感じですね。
はい、
じゃあもう一個私の疑問なんですけど、はい、酸素ないじゃないですか、はい、宇宙って。はい、まあ一般的にね、知られてること。はい、じゃあ、宇宙に匂いって存在しないんですか？
あります。
なんやで？
実はこれね、これ、本当にこっちから言いたかったんですけど、この話。
おい、やった。
匂いがあるんですよね、宇宙って。
ほう。でも酸素ないじゃないですか。
酸素ないんですけど、一応なんか物質がちょっとあったり、こうあったりするんで、
や
っ
ぱガスがあったり
とかあるんで、
はいはいはい、
その星の近くで匂いがしたり、例えばアポロ13号かな、
うんうんうん、
アポロの船員さんとか、宇宙服来た人が、外に出て、
はい、
で、
空間戻ってきて、
空間戻ってくると、宇宙服に匂いがついてるんですよね。
何やって
宇宙の。
宇宙の匂い、はい。宇宙の匂いって実際じゃあ、ズバリ、どんな匂いですか？
ズバリ、よく言われるのが、ラム酒とか。
え、おしゃれじゃないですか？
ラム酒っていうのよく聞きますね。あと、なんか溶接したような金属が焼けたような匂いとか。
ラム酒とめっちゃ離れてるんですけど、それ大丈夫ですか？
なんかいろんな複雑な匂いがもうこの世では感じたことがない匂いっていうのがあって、それを、なんと、
はい、
NASA が最近、香水にしようとしてるんですよ。もう売ってるのかな？
え、ラム酒だったらおしゃれ。
そうですよね。
うん、
だけじゃないんですよね。金属の燃えた匂いとか。
その香水、需要ありますか？
わかんないです。でも、うちの匂いが体験できるっていう。
それは結構ね、なんだろう、みんなが興味あることなんじゃない？
ロマンがあります
ね。ロマンがある。じゃあ宇宙、それこそ小中学生とか宇宙とかめっちゃ好きだろうから。ね、ラム酒の匂い嗅いで、あ、これ宇宙なんだ
って。宇宙なんだなって、あ、ロマンをか、あ、ロマンが匂うぜ、みたいな感じで。
って思ってもらえたら。
はい、そうですね。
ラム酒を。ね、いいお仕事です、ね。
そう、ラム酒もいいお仕事です。本当。
ちょっと時間が足りないぐらい宇宙、ちょっと。
そうですね。
これでね、以上になっちゃうんですけど、気になった方はね、宇宙もっと調べて、理数系を勉強してください。
はい、そうですね。これ勉強してたらキリがないんで。
はい、ということで今週のスポットライトは、
はい、
宇宙でした。
はい。
東京を代表する新名所中野、レンガ坂。わずか100メートルの坂道にひしめき合う名店の味と魅力を、各飲食店のスタッフの手によりお客様のご自宅にお届けする地域密着型デリバリーサービス。現在配達範囲が限定的ではありますが順次拡大予定。テイクアウトも行っておりますので配達範囲外の方もぜひお試しください。ご注文サイトは中野レンガ坂トランス東京で検索。ナレーターは白川ゆえでお送りいたしました。
レッドエンドライスカウント
白崎風花の七変化。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。ではスタート。おはようございます。
おはよう。相変わらず元気だな。
かなたさん、元気だけが取り柄なので。
そこは胸張って言うことじゃねえぞ。
長所は胸張りまくることにしたんです。
んじゃ、もっと長所を増やさないとな。
そうですね。今んとこ元気しか取り得ない人間なので着替えて準備してきまーす。
おう。
いやー、出勤早々かなたさんに会っちゃった。ちゃんと喋れてた。顔赤くない？てか今日シフト一緒だったなんて聞いてない。てか確認してないよ。
あー、急に現れるか。普通唐突のあの笑顔は心臓に刺さるわ。
出勤しました。よろしくお願いします。
おう、じゃあとりあえず引き継ぎ。
え、カナタさんもしかして上がりですか？
違うよ。 休憩入るからその間俺の引き継ぎをお願いしようと思ってな。
びっくりした。カナダさんいないバイトの時間なんかやりがいないですから。
それは笑顔で言うことじゃねえぞ。
でも本当ですよ。カナダさんがいる時は全くミスしないし、店が活気づいてるし、従業員も生き生きしてるし。
おいおい、褒めても何も出ねえぞ。
あと、私もミスしないです。
お前はいつも同じことでミスするからな。そろそろ学習しろ。
まあ、カナダさんが毎日言ってくれたらそれで解決なんですけどね。
社員を殺す気か。
そんなまさか。死んでもらっちゃ困ります。
そんじゃ代わりにしっかり働け。
パワハラだ。
うっせえ。んじゃ休憩行ってくるな。
はーい。カナダさん、休憩中すいません。
ん？どうした？
って、切っちゃって。
うわぁ、がっつり切ったな。
やっぱ私の取り柄は笑顔だけみたいです。
そうだな。絆創膏持ってくるからちょっと待ってろ。
ありがとうございます。って、カナタさん何ですかこの可愛い絆創膏は。
せえよ。妹がこういうの喜ぶんだよ。
なんかカナタさんめっちゃイケメンなのにギャップがすごい。
なんだよそれ。ほら、笑ってないで指貸せ。
いやーお腹痛い。
ふざけてないで、ほら。腕引っ張ったら急におとなしくなったな。
カナタさんが強引なんですよ。
お前が
近い。
お前が笑い転がってるからだろ。勢い余って引っ張りすぎた。近い。
なんかもうカナタさん将来お嫁にもらいます。
ん？俺が嫁なの？
そうです、私がお嫁にもらいます。
何意味わかんないこと言ってんだ。変なこと言う。元気あったらもう大丈夫だな。
絆創膏ありがとうございます。今度お礼にスタバおごりますね。
こんなことでお礼なんていらねえよ。
じゃあ言い方変えます。私がカナタさんと一緒にいたいんでスタバデートしてください。
お前がバイトで頑張ったらな。
やった
ー。ほら行ってこい。なんであんなにポンポン言葉が出てくるんだよ。照れるのは俺だけか。
ぐいぐい行き過ぎたかな。まあ後悔するよ。いっか。カナタさん鈍感だからな。おしまい。それではお聞きください。リトルグリーンモンスターでジュピター。FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問などお便り専用フォームをお気軽にお送りください。
ということでここで今回アシスタントしてくださいましたケイさんよりお知らせがあっちゃう？
あります。ちょっとだけでも告知させてください。
はい、お願いします。
はい、今そういう大きなこなんかやってないんですけど、その YouTube とかやってないんですけど、
はいはいはい、
個人で一応 LINE ライブ、
はいはいはい、
LINE ライブはやってますんで、
ライバーさんですからね。
LINE ライブと Twitter をやってます。なのでぜひね、ツイッターの方がちょっと簡単なので、
まあ、通知も受け取れますからね。
はい、
はい、
ツイッターで KEI、 K ですね、
はい、
KEI 数字で18666、
はい、
K18666 ぜひこれフォローしていただければ。あ、コスプレも最近始めましたんで、
電話番号みたい。全部これツイッターに行けばあの K さんのね生態が全部わかるってことですよね。
宇宙からコスプレまで全部わかります。
番組のツイッターからもね K さんのツイッターアカウント紹介というかこうねリツイートしたりさせてもらいますので、
はい、
ぜひ皆さんフォローお願いいたします。
はい、お願いします。
そして今回の放送いかがでしたでしょうか。
やっと70時間た欲しいですね。70時間は、
ね、最初7時間言ってなかったっけ。
いやもうその10倍ですね。ビッグマンの話したら
この話もあれなんですよね、はい、ケイさんの LINE ライブだ。 行けば続きが聞けるってことですよね。
そうですね。いろんなあの雑談やってるんですけど、はい、稀に宇宙の話しますんで、稀になんですよね、宇宙の話するの。
じゃあこれ聞いて皆さん気になった方は速攻ケイさんに宇宙の話してって振ってみてください。
そうね、振ってくれればもうバンバンしますんで。
はい、
じゃあ3時間やります。
3時間、はい、耐久勝負よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでここ、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜日0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜のお相手は声優の白崎風花と
ケイでお送りいたしました。
バイバーイ。